こんにちは、柴田理恵です。朝の来ない夜はありません。春の来ない冬はありません。明日の先には必ず希望があります。さあ話してください。もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
私実の母と一緒に暮らしているんですけど、
はい、
うまくいかなくて喧嘩というか言い合いになってしまって、はい、そうなっちゃう自分にだからとても悲しくなっちゃうっていうか苦しくなっちゃうっていうか。
あなた今おいくつですか？
56です。
お母さんはおいくつですか？
80です。
お二人で暮らしてらっしゃるってことですか？
いえ、父もいます。
お父さんはおいくつですか？
85です。
じゃあ3人で。
いや、私主人もいます。
ご主人もおいくつですか？
60です。
で、お子さんは
一人いますが、
はい、
結婚して独立しました。
娘さんですか？
はい、そうです。
娘さん、はい。おいくつですか？
27です。
ずっと結婚以来お父さんお母さんと暮らしてらっしゃるんですか？
最初は別々に暮らしてたんですけど、
はい、
主人が父親の仕事を継いだので同居ということになりました。
いつぐらいから？
主人が30ぐらいの時ですかね。
ってことは30年ぐらい前から同居ってことですか？
はい、そうです。
お母さんとうまくいかないっていうのは例えばどういうことなんですか？
とても怖い人なので、
はい、
自分の言うことが通らないと大変なことになっちゃうので。
大変なことって
小さい時からそうなんですけど、母の機嫌で口で聞いてくれなかったり、うん、何かをやってくれなくなっちゃったりとか、
うんうん、
もう口聞いてくれなかったら10日もっと口聞いてくれなくったりして、本当に洗濯もしてくれないとか、ご飯もお弁当も作ってくれないとか、そういう状態が多々あったので。
ああ、気の強い人なんですか？
はい、すごく強いと思います。
あ、どうしてそんな、だってご飯も作らないなんて何が？
みんなの分は作るけど、
うん、
私の分だけ与えてもらえないとか、
うん、それはあなたが何か
わからないから。
わからない。
何もしたつもりはないので、何を怒っているのっていうと、そんなこともわからんだったらもうもっと口聞いてやらんわっていう感じになるので。
ああ、はあ、はあ、
だったらもう何も言うのやめようってなって、言いなりでずっと来ちゃったんですけど。
あなたは一人娘ですか？
いえ、妹が二人います。3つ下と6つ下です。
その方たちはもう独立なさって？
はい、結婚して独立してます。
じゃあ昔からそのお母さんが厳しく当たるのはあなただけですか？
一番ひどかったのは多分私だと思いますけど、
うん、でも他の娘さんたちにもそういうふうにこう、
うん、そうです。今も母とはノータッチっていうか関わりたくないって言われるので。
お父さんとは仲いいわけですか？
父親と母親ですか？朝から晩までずっと喧嘩してるんですけど、
うん、お父さんのお仕事を継いだってことはお店みたいなものですか？
自営業です。母は母で自営業をやってるので。
全然別の仕事をなさってるわけですか？
そうです、
お父さんとお母さんと。
はい。
じゃあ今もお母さんは仕事してらっしゃる？
体を壊しちゃったので今はもう引退しましたけど、
うん、子供の頃からそういう厳しい人だなと思ってて、今
でもこれが当たり前と思ってきちゃったんですよ。
はいはい。
どこの家もこういうものなのかなと思って生きてきたので。
はい。
でもこれが違うなっていうのをごく最近気づい、それを気づくのが遅かったんですけど。
どういうきっかけで気づいたんですか？
自分で子供を育てた時に、
うん、
私が母親に言われた言葉を私は子供にはかけれなかったんですね。きっとこれは間違っていたんだろうし、これは許してはいけないっていうか、自分の子供にもきつく当たられたので、これは守るべきだなと思って。
例えばどういう言葉ですか？
自分の思い通りにならないと子供にもきつく当たっちゃったりすることがあったりしたので、そんなこと全然起こることじゃないのにっていうようなことが起こったりとかしますし、で子供が一生懸命頑張って高校受験とか大学受験とか入試を頑張って自分の力で乗り越えてきたのを、
うん、
私がお参りしてあげたおかげで受かったっていうことを平気で言っちゃったりするので。
ああ、なるほどね。
子供としてもきっとそんなこと言われるのは心外であると
思うので。いやですよね、うん、
はい、
てかあなたがだからそういうふうに思って嫌だったことは自分の娘さんにやってらっしゃらないってことですね。
私は嫌だったことをするのはやめようと思ってます。でも私が嫌だったことを、
うん、
この今になって、
うん、
あれが嫌だったとかこれが嫌だったっていうこと、うん、若い時に言えなかったことを、
うん、
この頃ちょっと言っちゃったりするんですけど。
あなたがね、
はい、
お母さんに、
はい、
お母さんなんて言いますか？
私がやってあげて今の幸せがあるんだから、今のこの幸せがもし楽しいとか幸せと思うなら私に感謝をしろって言われるんですけど、でも自分の幸せは自分で気づいてきたと思っているので、それを感謝すべきことなんだろうかって思っちゃうんですけど、
まあ元気に産んで元気に育ててくれたっていうことはあるかもしれませんね。でもお子さん、お母さんって、
あの子供を自分で産んだら育てるのは当たり前じゃないですか。
いや、そうじゃないことが世の中にいっぱい起きてますよ。虐待したりする人いっぱいいるじゃないですか。
でもほぼ虐待みたいな感じだったので、自分も自分で頑張ったつもりなんですけど。
お母さんはずっと育ててくれたんじゃないんですか、はい、
仕事が忙しくて何もやってもらった記憶がなくて。
例えば弁当は、
お弁当も、まあ、作ってくれたんですけど。
作ってくれたらいいじゃないですか。私作ったことないですよ。作ってもらったことも。
そうですか。黒焦げの卵焼きとかピーマンの肉詰めとか中が生焼けだったりとか。
そんなのお母さん頑張ってるだけで、うちなんて丸ごとのがの丸干しが一個ドーンと入ってたことありますよ。
そうなんですか。母親は高校を滑ったんですけど、
うん、
そこにあなたは行きなさいって、なんか高校が何かってわからない時からずっとそう言われていて、そこの高校を受けさせられたというか、まあ、そこを受けたんですけど、
うん、
でそこは進学校だったので、
うん、
私はあのずっと5教科7科目模試をずっと3年間受け続けて、
うん、
共通一次も受けたんです。そして二次に願書を出す時になったら、
うん、
大学行かせるつもりないから就職って言われたりとか。自分の人生だけど決めるのはいつもお母さんだったんですね。自分で自分のことが決めれるように ならないまま来たけど、
うん、
今頑張ってるっていう感じなんですけど、ここ10年ぐらい自分のやりたいことを自分でやりたいっていうふうに言うようになってから喧嘩になるようになっちゃったんですね。意に背いて やるっていうか、許してくれないことも自分がやりたいことはやろうって思ってるんですよ。
うんうん、具体的に何かお仕事とか始めたってことですか？
働きもアルバイトにも行きました。でも結局私がいないと始まらないみたいで、お昼ご飯作ってからアルバイトに行って帰ってきてご飯、洗濯も全部やってからってなると結局自分にしわ寄せが来ちゃうので、でそれで愚痴ったりすると、まあそんな愚痴るぐらいだったら働くのやめてほしいって配偶者に言われるので、じゃあ私はあの専業主婦として家のこと頑張ろうって思って、やれることは全部完璧にやろうと思って、ご飯も3食365日作ってるつもりですし、掃除もするし洗濯もするし当たり前ですけど、
うん、
でその間に自分がやりたいことをやれる時間を作って自分の趣味で楽しんでいこうかなっていう感じでやりだしたんですけど、
うん、
それが母にはどうもダメみたいで。
どうして？
それがわからないんです。
どこがって聞いてみました？
聞きます。何がダメとか、何で機嫌が悪くなるって聞いても、
うん、
そんなこともわからんのかって、わからないから聞いてる、そういうことがきっかけでだんだん喧嘩になっていっちゃうんですよ。どうやって自分のモチベーションを変えるというか、自分の考えを変えたり何かを変えたらこの関係とかいろいろが変わっていくことがあるのかなと思って、機嫌が悪くなるとまた家の中の関係も悪くなっちゃうので、私が言い返すことでこんなみんながとばっちりを受けちゃうと申し訳ないなとも思うし、
今日のご相談としてはお母さんと喧嘩しないようにというか、お母さんが何を言ってるかとかそういうのがちゃんと分かるためにはどうしたらいいかみたいなことですか？自分が何とかしなきゃいけないと思ってらっしゃるんですもんね。
そうですね、気持ちを伝えたいっていうか、相手は変わらないって分かってるんですけど、自分の気持ちを伝えたら分かってもらえるんじゃないかなってずっと説明し続けてるんですけど、分かってもらえないので、どうやって対処したらいいのかなっていうのがちょっと悩みなんですけど。
分かりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。
56年付き合ってきたわけでしょ、はい、この母親と。
はい。
それでいろんなことを言ってみて通じないわけでしょ。
そうなんです。
無理に決まってるじゃん。そしたら、
あ、そう、周りはそうって言うんですけど、
うん、
それで配偶者とかはもう何にもやらなければいいって言うんですけど、
うんうん、そう思うんですよ。私が、ね、まず話を聞いてて思ったのがね、あの張り合ってるのが情けないママと、
はあ、
こうだからこう、こうだからこうって、やっぱり娘だからそうなるけど、
はい、
ね、普通のこれ母親じゃないと思って考えてみ、80のおばあさんと、
はい、
張り合うのおかしいでしょ。 普通に考えて、56の女がさ、
はい、
80のばあさんと張り合いますか、はい、張り合わないよ。母親だからそんな風になっちゃうだけだと思うんだけど、あなたのご主人がこのパパの後を継いでくれてね、
はい、
30年一緒に暮らしてきたっておっしゃったじゃん、
はい、
あと30年だと110歳になるよ。30年できたっていうことはね、はい、今からのがずーっと短いんでね、そんなのね、悩むことじゃないと私は思うんだけど、まずね、うちの母親が変だってことを気づくのが遅すぎたけど気づいちゃったって言ったけど、気づくのが変だから。
そうですか？
うん、それはね、自分の母親が当たり前なんだよ。みんなそうなの。どんな変な母親でも。だから、周りの人と比べて、うわ、変だったなと思うかもしれないけどさ、はい、それって誰でも思ってんのよ。よそのままと比べても思ってるし、
はい、
自分が子供を育てる代になっても思うしさ、私の母が変だっていう話じゃなくて、
はい、
みんなそう思ってんの。だからそれはね、思ってた方がいいけど、
はい、
もう一つね、私がわかんないのはね、
はい、
あんた何困ってんのと思うんだよね。あなたがね、言ってるのはね、娘にこういうことを言ったとかって言うけどさ、この娘27でもう結婚して独立してるんだよね。
はい。
だから心を傷つけられたりするっていう今今の害はないじゃん。あなたが言ってることって全部過去のことじゃない？
そうなんです
よ。そうでしょ？だからね、過去っていうのはさ、楽しいことだけを思い出す。これって訓練するとできるから。
私は悪いことしか思い出せない。
だからね、悪いことっていうのはね、思い出すと、思い出し方上手くなっちゃうから、人間って。なんか面白くなさそうなことを、思い出しそうになったら違うこと考えるの。過去のことを思い出すときには、楽しいことだけを思い出す。ちょっと訓練したらね、できるようになりますから。それとね、なんでそんなに機嫌が悪いのって聞くって言ったじゃない。聞かなきゃいいじゃん。
私、感謝の強要されるのが嫌なんですけど。
ね、そこがおかしいんだって。張り合ってるのが情けないの。56と80ですよ。
はい。
普通はね、張り合わないんだよ。こんなことになったのも私がこうしてあげたからでしょう。感謝しなさいよって。本当ね、ありがとうございますってなぜ言えない。他人なら言えますよ。
他人なら言えます。
他人なら言える。だからね、他人だと思っちゃうの。
あ、
うん。近親憎悪みたいなもんだから、
はい、
母親だから腹が立つんだから、
そうですね。
ね。だからね、他人だと思っちゃってみ。すんごく楽になるから。心に余裕ができるから、母親だと思ってる限りはさ、ずーっと張り合うような緊張状態に、娘になっちゃうからね、いつまで経っても、
はい、
こっちの方が下とか、こっちの方が弱いっていう、その幼児期の思い出になっちゃうんで、お嬢さんがいる時にね、一生懸命こう、はい、勉強して、高校受かったのに、なんか私がお参りしてきたからだねって言ったって言うじゃない。
はい。
もし私ならね、もうその通りありがとうねって言っちゃうよ。それで後で娘にさ、ああいう言い方しかできないのよねって。娘の方がわかるんだから。
そうですね。
そうだよ。娘がね、そうするとどうなるかっていうとね、心理的に余裕ができるわけ。で、次にね、なんか言葉を聞いた時もね、悲しくならないでね、かばうようになるの。ああいう言い方しかできない人なんだ、この人はって。それはママが教えてくれたっていうことでね。あなたがいつまでも被害者意識でいると、
はい、
一緒に住んでる人だって被害者意識で見るようになるわけ。
そうなんです。本当に。
だからこれはつまんないことなのよ。
そうですよね。
それはね、あなたが張り合ってるからなんだよ。
そっか。
そうなの。
そうですか。
そう。私のおかげねって言ったら、そう、その通りありがとうって言ってみ。バカにしてんじゃないわよとかって来るからさ。へへーっつってくらいいの。
そっか。
そう。
わかりました。
実害はもうないんだから、今。思い出して悲しがるなんていうの無駄だからね。
はい。わかりました。
はい。
ありがとうございました。
はい。失礼します。
失礼します。
はい。